始まりました。本を読んでは独り言ラジオ、私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はい、というわけでですね、3ヶ月に一度の、定例となっております。毎月やってるんですけど、持ち回りでですね、3人でそれぞれの番組の方で、雑談していると、3人で雑談していてという、企画というかなんというかですけれども、今回もですね、お二人、お呼びしております。テーマは、薬剤師の教育についてということでですね、お二人と喋っていきたいと思います。ということで、じゃあお二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、テーマは先ほどですね、もう収録済みなんですけど、お二人にも言ってた通りですね、改めてなんか薬剤師教育とか薬剤師育成みたいなところでですね、そういうようなテーマさせていただきたんですけど、私がそのテーマにした背景というかとしては、今鶴葉に来て、例えば投与量テストとかはい、あとはそのビデオ教材みたいなのとかを見てねみたいなのとか、あとは一人一人会社でメディカルナレッジに入ってて、そうですね。で、あれを、10単位分か、会社で払っててみたいな感じとか、そういうのはあるんですけど、じゃあ実際それで、全部知ってるわけじゃないですけど、そのうちの店舗にいる教育担当の人からが言う、ぼやいてるのは、例えばなんかもっと点数とかなかなか取れるようになんないっていう話をね、やっぱ言ったりするわけですよ。もちろんその本部のその教育担当の人はいっぱいいろいろ努力されてるのは見てますし、で、例えば2年目の人とかをこうフォローアップで研修とかしてるんですけど、ズームでこういろいろやり取りとかしてる姿とかを見てて、あとはちょっと話があっちゃこっちゃ言っちゃいますけど、あるんですよね。どんどん薬局にもあると思うんですけど、医療安全指針みたいなの、指針だったかな、あって、薬局は医療提供施設で、薬剤師は医療人であるみたいな言葉とかあったりとかして、その通りなんですけど、そういう、目指すべきところはあるんだろうけど、実際なかなかそうはなってない面がもちろんそれは多分単に教育だけの問題じゃなくて、構造上というか例えば一人薬剤師のところからと、午後事務なしとかだとなかなかそんなにゆっくり話してらんないとか、そういう構造とかもあるでしょうし、それはあるんですけど、なかなかね、教育って改めて、育成ってむずいよなと思ったりするので、ざっくばらんに喋れればいいかなと思ってるんですけど。この教育とか育成とかって言うと、高野さんのところの、2年目でしたっけ？それじゃ何年目で、何年目じゃん、何、
はいはい、2年目、3年目。
2年目、3年目の人はね、よく話題に上がるね、なんとなくは。あれですけど、今、根本さんがいる会社とかは、そういう教育とか育成とかってどんな感じなんですか？
そうですね、今1年目の子が、まあ、正式配属になった
。はいはいはいはい、なんか言ってましたよね。
で、メンター、
うんうん、
まあ、オーベンネーベンっていう。
あ、はいはいはいはいはい。
の3年目ぐらいの人が、
うん、
一人ついて、
うん、
まあ、オジェティしていくよっていうのがメインですね。
まあ、1年目で、まあ、配属決まったばっかだから、ん？もう、何ヶ月？
正式配属は6月ですね。6月1日で。
6月1日だから1ヶ月経ってないんだ。
5月の中頃から、なんていうんですか、店舗見学というか。
ああ、はいはいはい。
なんて言ったらいいですかね。何店舗か回るみたいなのがあって、
うんうんうんうん、
それでうちに最後来てたんですよ。まあそのまま配属になったって感じなので、
はいはいはい。
まあ今1ヶ月半ぐらいは。
なるほど、その期間も含めてってこと
か。はい。ですです。
ちなみにその店舗見学の前にはなんかそのなんだろうな。はい、集中的になんか研修とかそういうのあったんですか？
そうですね。4月入社して、その後に1ヶ月ぐらい研修があって、で、5月からその、実際の店舗に、2店舗ぐらい回ってっていう感じですね。
なるほど。
はい、
どんな感じですか？根本さんから見てて。
そうです。まあ、なんて言ったらいいんですか。薬学生の実習を、
うんうん、
まあ、見てて思うんですけど、まあ、やっぱりその人ごとの、なんて言ったらいい
ん
ですかね。やっぱキャラクターがあるので、
はいはいはい、
なんか一応に、まあまあ、っていうか、大体会社が組むその研修とか、
うんうんうん、
まあ、E ラーニングもそうなんですけど、大体もう型決まってるじゃないですか。こういうふうにやってくださいみたいな。
はいはいはい、はい。
チェックリストがあって、みたいな、
うんうんうん。
で、これやったら丸で、みたいな。理解度チェックして丸で、みたいな。まあ、しょうがないんでしょうけど、まあ、あれで、だけで育つわけはないよね、とは思ってます。
なるほど。
そうですね。同じ項目でも、こういう言い方した方がこの人には理解しやすいっていうのがあったりだとか、
うんうんうん、
こういうやり方があるよっていうふうに教えるのがいいか、まあ、3つぐらいやり方があって、どれが自分に合ってそうとか、
うんうんうん、
多分、その一言でやっぱ伝え方とかやり方を変えないと、
うんうんうん、
まあ、なんて言ったらいいんですかね。短期間で伸びるのは難しいかなと思います。
うんうんうんうんうん、
なんで、ただやっぱ教える側もまだ経験浅いので、
はい、3年目ですもんね。
そうなんですね。やっぱり自分のやり方とか決まったやり方でっていうふうにどうしてもなっちゃうんですよね。でもそうすると、その、ね、新人のキャラクターによっては全然ハマらん。場合があって、
うんうん
うん、で、上もなかなか伸びねえなって多分思ってて。
はいはいはい、はい。
お互いに苦労しているみたいな。
なるほど。
っていうのは見たりしますよね。
なるほど。そっか、オーベンネーベンか。
そうですね。
まあ、そういう意味だと高野さんのところもあるし、オーベンネーベンみたいなもんですよね。多分違うんですか、高野さん。高野さんがってこう、なんつうんだろう、こう、ある種その2年目のことをこう導こうと、いろいろ手を変え品を変えやってるわけですもんね。
まあそうだ。でもなんか今の話を聞いてると、例えば入局して研修がありますよっていう期間があるじゃないですか。あれってなんかその言い方ちょっとあれですけど、薬剤師的にやばくないか、やばいやつかどうかをこう、
うん、
なんだろう、
スクリーニングしてるみたいな。
温める期間というか、
うん、
まあ結局そのなんか点数取るうんぬんとかっていうよりは、まあ、店舗がいっぱいある、まあ鶴葉とか、まあ、
うんうん、
とかだと結局一人で回さなきゃないとかっていう場面を想定するわけだから、
うんうん、
ある程度その、なんだろう、まあ、一般的な人、
うんうんうんうん、
かどうかっていうのを見極めるためのものなのかなってこう思っていて。
なるほど、なるほど。
で、その、育つ、なんていうのかな、薬剤師を育てたいのがいい、
うん、
会社員を育てたいのかっていう部分、
はいはいはいはい、なるほどね。確かに。なるほど、うん。確かに確かに。
その中で例えば点数が取れないっ ていうのは、なんか、対患者さんになるわけだから、
まあ、
いろいろマニュアルはあるんでしょうけど、なんか、言ったなっていうふうに思う。
まあまあ、そうですね、点数に関して。
そうそう。で、その中でじゃあ、自分、私がどうやってやってきたかっていうのを思い返したときに、まあ、まあでも私もそんなに昭和の人間ですから背中を見せるしかないわけなんですけど、ただただ自分のやってることを見てもらうっていうにやっぱりスキル、自分が、いろんな加算を取ることで、これ取るんだよって見せることしかできない、なんとなく思うんだよね。
いやでもそれ 大切ですよね。なんかそれってなんつうんだろうな、いや、なんだろうな。別にその、多分その、薬剤師の育成教育だけじゃなくて、広く教育とか育成一般に言えることで、なんかこう、まあ、その、まあ、指導する人とか、まあ、その、導く人が、まあ、言うこととやってることのこのギャップとかって、こう、なんつうの、聞く側って結構わかるじゃないですか。だからなんかあんなこと言ってんのに例えばっていうね、その実際仕事でこんな感じなのとかって思っちゃったりとかあるから、だからその背中を見せるっていうのはすごい大切なことだろうなとは思いますけど、それがなかなかこう、まあつるはで言えばその一人の人とかだとか難しいだろうなと思ったりはしていて、もちろん急に一人になるかどうかはまたね、入ってすぐ一人のとこ配属されるわけないんですけど、とはいえじゃあそこでなんだ、結局まあ出会いみたいなところなわけじゃないですか、なんですか、まあもちろんそのさっき根本さんが言ったみたいにその相性みたいなところもあると思うし、そうだからなかなかむずいなと。
でも一人にさせるってことは一人でも大丈夫とかどっかが判断したわけ、
あ、もちろんそうですね。そうですね。
うん。
だからその最低限のところはね、やれるようにはしてるはずなんですけど、なんだろうな、さっきまさに高野さん言ったみたいに、なんかある種会社の企業人としてというか、要は所属する組織の人間として一人にはできるけど、じゃあまあ薬剤師とか、まあ医療人としてどうかっつう話になると、やっぱちょっと難しいというか、視点がまたちょっと違うっつうか、だって極端なこと言えば、まあ特に鶴葉なんて間違いなく出せれば、まあ別にある種なんつうんですか、いいようなある種環境にはなってて、でも医療人としてはじゃあもっとそこでなんかいろいろ突っ込んで聞くとか、それそのままでいいのみたいなのが出てくるわけじゃないですか。そうそう、だからそこってなかなかこうそこまでこう教育とか育成するのってむずいなと思ったりはするんですよね。まあ、別に私別に教育とか育成に携わってるわけじゃないんですけど、傍から見てていやーなかなかこれはむずいよなと思ったりはしますね。少なくともうちの会社で言うと、
そうだね。
まあ別にうちだけじゃないと思いますけど、
いや確かにそう、育成の結果、例えばかかりつけを、例えば何件が取りましたとか、そういう加算を何歩が取りましたっていうのは、本当に育成の成功なのかっていう。
そうですね。確かにそれもありますね。
ちょっと疑問に思っちゃった。
いやいや、確かにそれはあると思いますね。だからこう、なんだろうな。ある種、まあそういう、特に企業の、というか組織がでかくなればなるほど、ある種標準化みたいなところがどうしても出てくるので、まあ、マニュアルとかでこれさえできていれば、まあ、ある種ね、このなんか、まあ、及第点というか、見たそういうふうな形にせざるを得ないのもわかるんですけど、っていうなんかこう、そう、そういうのはわかるが、なかなか無事なと思うのと、あとあれですね、その、まあ、背景としてさっき、まあ、言わなかったですけど、まあ、以前もちょっとお話ししましたけど、なんかこの、いつだっけ、もう3年ぐらい前になりますけど、なんだ、医学教育について1年間ぐらいちょっと学ぶ機会があったんですけど、その医者の話とかを聞いてると、 まあ別に聞いてるとっていうか、まあ普通によく知られてる話ですけど、まあ大体研修医とかに対して指導医がつくわけじゃないですか。で、まあもちろんその指導医ともいろんな指導医がいると思いますけど、まあ少なくともそのプライマリーとかの学会の指導医の話とか聞いてる限りだと、まあ欧弁ね弁じゃないですけど、やはりちゃんとこの対話がされた上でとか、うん、ちゃんとフィードバックもされてるし、ちゃんとそのなんだプライマリーとかなんで、あのポートフォリオって言って、まあいろいろこう書いたりとか表現するところとかもいろいろ、まあまあなんだ手取り足取りとまだ言えないですけどやってるわけですよね。だそういうのって薬剤師の世界じゃ難しいじゃないですか、なかなか。一応そのなんだあれ日薬か、あの指導薬剤師みたいのありますけど、そのなんだ実務実習か、
うん、
まああれ実務実習なので、まあその新人教育とはまたちょっと違うのかもしれないですけども、うん、いやなかなかだから、まあそういうそもそもその医師を教育するとか育成するっていうところと薬剤師を教育育成するっていうのってなんかかなり、まあもちろん難しいのは百も承知なんですけど体制の違いにこういやむずいなと思ったりもするのも、まあ今回のそのなんだ背景としては、背景としてっていうか自分のその自分がこう難しいなと思う背景としては、そういったところも考えてはいたのでみたいな。うん、はい、そんな感じなんですけど。
メモさんどう？
そうっすね。でまあ最初ねおっしゃってたように、その医療人としてなのか、社会人としてなのかっていう、その目的ですよね、教育における。そこは確か明確化してからの方がいいのかなと思いましたよね。で、町田さんがおっしゃってるのは医療人としてのっていう文脈でいいですか？
ああ、そうですね。医療人の育成は難しいなっていうところです。
ってそうですよね。でもな。でもいい、やっぱロールモデルいないと難しいかもしれないですよね。よっぽどその、なんか多職種連携の勉強会参加してるとか、まあ、薬剤師だけでもいいんですけど、なんて言ったらいいかな。そういう症例をベースにしたディスカッションをするだとか、でさっきのプライマリー、認定の話とかでなると、やっぱりそのポートフォリオいくつか出さないとっていう話もあって、やっぱりそれって、なんて言ったらいいかな。その患者さんっていうか、ある症例があったときに、その人のこう未来とまで言っていいのかわかんないですけど、この治療とか、あの、サポート通してどうありたいのかとか、っていう部分に多分目を向けないと、出てこない気がするんですよね。結局処方箋に載ってる薬のことだけ見てるとか、患者さんの情報シートの起用歴だけ見てるとかだけだと、やっぱ生活感というか、その人は何を大事にしててとか、どこに重きを置いてるっていう部分も話しに行かないと、なんか本来の支援ってできないのかなとは感じてます。
いやーそうっすよね。いやロールモデルは確かに。
そうですよね。多分そういう人たち、あ、さっきの一人薬剤師はやっぱり難しいっていうのはそういうことだと思うんですけど、あまりロールモデルがいないから、というか多分、なんて言ったらいいんですかね。結局一人だから、回さなきゃいけないわけですよ。
そうですね、そうですね。おっしゃる通りです。
人数がいれば回すのが得意な人、そういうなんか、密着型というか、その患者さんの希望に即したというか、まあ、そういったシーンを得意とする人とかで多分いろんなキャラクターがあって、でそれがいい感じに、なんていうか混ざると、多分いろんな刺激なくいいのかなと思うんですけど、 人だと無理だよなとは思いますよね。
そうっすよね。まあ、うん、まあ、あとは社内にね必ずしもロールモデルがいなきゃいけないわけじゃないと思うんだけど、うん、それこそ、うん、なんだね別にない、ね、うん、いいんでしょうけど、ただそれはおそらく他にロールモデルを求めようとするってことは多分あるじゃないですか、うん、普段いろいろ疑問とかなんか、うん、なんだろうね、なんかまあなんだろう、もっと良くしたいとかそういう気持ちがないとそうはいかないわけであって、はい、まあ、もちろんそれを求めるのも酷なのかもしれないですけど、うん、まあなんかむずいな、別にな、まあ何度も言うように別に私に教育とか育成に今携わってるわけじゃないんですけど、ただなんか客観的に見てむずいよなと思ってるってだけなんで、まあ実際は、まあ、自分、まあ仕事としては自分ができることをやるしかねえなと思ってるんですけど、うん、ね、なんかそう思ったりはするし、うんって感じですかね。うん、
そうそう、うん、まあやっぱ症例検討結構いいなと思ってますけど、なんかこのこういう患者さんいるんだけどどういう風にしていったらいいのかなみたいな話を結構振ってくれる人がいて、
お
それをなんか一緒に、その金属年数関係なく、
うんうんうん、
代表年数とか関係なく、
うん、
もう聞く方がいるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
でそういうのもいいなとは思いますよね。
なんかいい意味での雑談みたいなのがあるといいですよね。
なんか最初はね、やっぱり処方解析みたいなところから入るんです
けど、うんうんうんうん、そうっすよ、ね、
この人ってそもそも3回飲めるっけみたいな、
うんうんうんうんうんうん、
じゃあ訪韓さん週1回来てるみたいだから、
うんうんうん、
この時はもしかしたらフォローしてもらえるかもしれないねとか、
うんうんうん、
じゃあ週1の注射の方がいいかなとか、
うんうんうん、
っていう話に行くので、うん、だからやっぱその患者さんの生活に目を向けるんですよね、最終的に。
うんうんうんうん、
うん。だからまあそういうのは一個いいかなと思ってますけどね。
そう
っ
す。臨床を、
本当の臨床を考えるっていう意味では。
うんうんうん。
はい。
そうですね、確かにそれで、まあいい意味での雑談っていう言葉も今使いましたけど、まあ、ある種なんか問いを投げかけてるわけですもんね。
ああ、そうです、そうです、そうです、うん。多分その人なりに答え絶対あるはずなんだけど、あなたどう思いますかみたいなのを回してくれる人がいるので、
うんうんうん。素晴らしいですね。
いや、いいんすよね、
うん。
で、なんか全然思いもよらなかった方向に行ったりするので、あれ、そもそもこれいるとか、いらないかもね、みたいな。で、よくよく話聞いたら、いや、その患者さん、その薬大好きで。絶対やめないみたいになったりとか。それもやっぱ患者さんのこと知らないと、
そうですよね。
全然話出てこなくて、うん、でその情報実は新人が持ってたとか、
お
お話してるじゃんみたいなとか、
おいいですね。
なると嬉しいですね、また。
いや
誰も知らなかったのにみたいな。
なるほど、うん。なんか素晴らしいですね。いい、いい職場環境ですね、なんか。
あ、ごめんなさい、今の別の職場だったん
ですけど。あ、
すいません。でも今の職場でそれ時代ありますよ。ディスカッションみたいにするんですけど。はいはい、
あ、なるほど、なるほど。
そういうのもあったんですよ。
いやー、いいですね。
よかったです。
うんうん。
はい、
いやいやいや、そうっすよね。高野さんとかそういう問いとかはこうでも投げかけてますよね、多分ね、今までの話聞く限りだと、うん、
いやでも結構まあ症例で、いや私これの症例でこれを書こうと思うんだけど、
うんうん、
どういう内容で書くと思いますみたいなことを今日やったりとか、
うん、
あとでこの人の腎機能アセスメントして私にどうしたらいいか言いに来てくださいとかさ、そういうのは常日頃やってるけど、
だけど
雑談が苦手なスタッフっているんだよね。
ああ、まあまあ確かにそういう人もいますよね。なるほど。
喋んないし、もう本当にお昼入りますと お疲れ様でしたと言わないぐらいの勢いの。
え？ごめんなさい、どういうことですか？え、知らん、え、気づいたらいるとかいないとかっていう話ですか？
おはようございますと、お昼入りますと、お先しますしか言わないようなぐらいの。
ああ、でもちょっと要所要所でちゃんと言ってます。
前向き。
よく捉えると。
よく捉えると。
はい。
そうそう。
なるほど。でもあれですよね、確かちょっと前に、高野さん、なんか少し変わってきたんだよねみたいな話してませんでしたっけか。
いや、確かにそうなんだけど。
ですよね、そうです。
それ対患者さんの話で。
ああ、そっかそっかそっか。対患者さんで。まあでも対患者さんが良くなってるのはまあいいことなんでしょうけど。
いいことなんだけど。まあ。
なるほど。
ね、なんとなく自分の中、あんまりか、まあ、あの、うん、多くを語らないっていう意味なんだけどね。
うん。
そう。だからそれはなんか、こう言っていくと自分の中で、うん、あの消化をして、うん、それを、まあ、アウトプットしてんだろうなって思うけど、
うん、
例えば本当に、あの、なんだろう、意味のない雑談みたいなのはしない。うん、いや、今日暑かったっすね、とかさ。
はいはいはいはいはい。
いや、今日なんか、長く喋っちゃいましたよ、みたいなことは言わない。
あ、なるほど。
うんうん、
いやー、でもなかなかそこら辺、あれ、いくつなんでしたっけ、ね、年齢が。
でも、なんだろう。2年目、3年目と
か。30にはなってないぐらい
です。30前だよね。
26、27。まあだからまあ、そういうの世代で分けるのもどうかとは思いますが、うん、思いますが、そういうなんか背景、それこそ、いろいろあるのかもしれないですよね。なんかそういう。
まあ、例えば、これを例えば、あの薬剤師教育とか育成っていう風目で、ね、うん、紐付けるのであれば、こ、うんうん、ういう、その、例えば無駄な雑談をしないとか、
うんうん、
その、ここまでやったんで、あとはすいません、お願いしますとかっていう一言がないとか、
うんうん、
そういうことが、例えば、5年経って、まあ、後輩が入ってきたときに、
うん、
絶対いい影響ではないっていうことは、
うん
うん、伝えていくんだろうなっていうことだね。
確かに。
それ、連携しづらいですよね。
ん？
仕事の連、例えば、なんか一方化の監査を、はいはい、監査っていうかその、例えば入力監査していって、
うんうんうん、
なんだけど、急遽他の対応しなきゃいけなくなっちゃった、
はい、
みたいなことがあったときに、
うんうん、
まあ、それをじゃあ誰かに任せたいわけじゃないですか。
うんうん、
ちょっと一方化しやがったらこれ見てっといてくれないみたいな。それとの連携もちょっと難しいってことですか、この人は。
うん。
全部抱えちゃうみたいな。
抱えることもしないし。
はい、え？そういうこと、どういうことですか？
何も言わずにもうなんか黙々と作業してるって。
ああ、
でも、うん、
まあ結局、途中で投げ出すことはもちろんないんだけれど。
あ、なるほど。全、うん、もうそれやってるから、それだけをやるっていうことですよね。
そうそう。まあ、そういう、もちろん周りも見てくれてて、うんうん、あ、そうやって溜まってるのと、そうやっても出るんだけど。
おー、そういうのでやるんです。
言葉には出る。例えば、俺、じゃあやりますとか。
行きますっていうことですよね。
とか、
うんうん、
そういうことはない。
なるほど。うん、
でも、あの、右足に乗せてちゃんと動いてる。
ああ、いいっすね。
うん。
いいっすね。
うん、いいんだけどね。
え？
いいんだけどね。
めちゃくちゃ嫌じゃないですか。
なんかちょっと言ってほしいじゃん。
あ、いや、気持ちすごいわかりますよ、それ。
そうそうそう、そう。
だからやっぱり、あの、何も言わずにやる人と、
うん、
あ、ちょっと前溜まってるんで、うん、意見出してきますねっていう人と、
はいはいは
い、いた場合、やっぱ印象全然違いますからね。
まあ、そうそうそう。
私、言ってくれる人の方が好きですもん。
ああ。
でしょ？
あのす、ごめんなさい、好き嫌いの話になっちゃう。好き。
うん、うん。
そうそう
そう。え、別にだから、言わない人は嫌いじゃないんですよ。
うんうん
うん。
なんですけど、好きをしたいんですよ、どっちかっていうと。
なるほど。
はいはい
はい。はい。言う人が好きだから、自分も言うようにしてます。
うんうんうん。
はい。
だから、もし、その、評価制度があるとしたら、ちょっと損しちゃう。う
ん、あ、そうなんですよ。いや、それね、ほんとそう。
確かにね。
絶対言う人の方高くつけますもん
ね。いや、そうっすよね。
ね、そうだよね。
うん、もうしょうがないです。ごめんなさい。で、ただ理由は説明できます、ちゃんと。
うん。
うん。
はい、 これこれこういう面できちんと連携できるっていうか、うん、安心して仕事任せられるとか、
うんうん、
今何をやってるかこっちが把握しやすいとか、
うん、
全体でっていうかみんなで薬局運営をしてるっていう風なことがきちんとあの言動から受け取れるので高くしてますっていう風にしてございますね。なんですけど、言ってないから下げますよじゃないです、
うんうんうん。
その人は多分標準でつけると思います。
なるほど、
ね。やることはやってるの。なんですけど、プラスアルファっていうか、じゃあ私の権限で、あの、1ポイント、2ポイント上乗せできますよっていうのをするかって言ったらしないですね。
うんうん
う
ん、
っていうふうになっちゃう。
いやー、まあ確かにね。
やっぱね、でもね、よくないですよね。好きが出ちゃうんだよな。
むずいっすよね、その客観的にね。
出ちゃいます。
うん。いやー、むずいよな、そこら辺はな。いやー、まあ、特に教育とか育成とかなると余計その評価っていうのはまあ必要になるんでしょうけど、その評価っつうのがまたむずいなとも思ったりもするし。いやいやいや。ねねとかつってそう、
でも本当に薬剤師教育っていうだけだったら別に論文とか読ませればいいだけな感じでもだけっていう感じだ変だな、そういうことでもいいわけなんだけど、マッチはそこはしない。
あ、今ですか。
そう、
今のツルハでってことですか。
そうそう、
ツルハはもうね、正直あれです。今はもう特にあの人がいなさすぎて、あの現場にですけど、もうそんな余裕ないですね。マジでも
う、そうなんだ。
もう今人がカツカツカツの、もうカツカツすぎて、もう、はい。それこそ私が今の店舗行った時に、何人いたっけ？だって今から、今あれなんですよ。なんか例えばじゃないですけど、フルで、まあ、要はフルが3人、で、時短の正社員が2人、パートが2人なんですけど、で、私が入った時は、それにプラスして、フルが2人と、新卒が一人と、時短が一人か。だから4人ぐらい少なくなってるんですけど。
だいぶですね。
そう、4人ぐらい少なくなってるんですけど。で、そして、そう。で、結構ですね、まあ、あの、なんだ、9時から19時まで空いてる店舗なんですけど、で時短の人は1人は午前中だけだし、あ、時短じゃねえ、あのパートか、パートは1人午前中だけだし、まあ要はそれで休みとかもあるわけですよね、当然ね。そうすると、で結構ですね、特に夕方からの時間が結構なんかうち来るんですよ。なんか処方箋は来るわ、戻りっていうか、そういう、あの、処方箋だけ置いてって戻りとか、あと、あの、e パックで予約してたとかも来るんですよ。で、その時間に、まあ、そのフルで、まあ、要は時短の人大体5時には帰っちゃうので、だ5時以降が3人なんですけど、で、休みを取ります。2人になるわけですけど、2人だと結構もう、やばいんですよ。特にそこで一方化とか入った日には終わったなんですけど、そうで、そうで、ヘルプとかだ、あの、もう、ま、私が入った当時はヘルプを私うちの店舗から出す側だったんですけど、今もヘルプが欲しい側なんですが、ヘルプも来ないみたいな人があって、
それ移動とかでですか、じゃなくて辞めちゃった
ってこと？ですね、その4人いないいや、減ってるので言うと、一人はその時短パート社員でしたけど、その人は旦那さんが 転勤して、うん、まあ、それについていった関係で辞めることになりましたが、うん、あとの3人は移動ですね。
うん、
そう。いや、もうそれ、まあ、そんな状況でですね、もう結構そうですね、もう現場を回すのでいっぱいいっぱいですね。ただまあそれでもなんだろうな、まあ、なんだろう、やれることはやってるんですが、ただもうあれですね、最近だと情報提供書を出したいとか同意だけ取って出す詐欺状態になってますね。そこまで回んねえなみたいな。で、まあ、ね、一応患者さんとは喋ったりとか、喋ったりとか、いろいろ話聞き出したりとか、いろいろ話してくれたりとか、そういうのはあるんで全然いいんですけど、なかなかね、そこまで手回んねえなみたいな。なんで、まあ、その、ごめんなさい、話を戻すと、論文書6回みたいなやつ、論文とかも全然手回んないですね。もう日々、なんか、残業して帰って、みたいな。
うん、
はい、
そうだね。
そうっすね。だからそんな状況でなかなか、もちろん自分はもともとそもそも教育とか育成に携わってるわけじゃなくて、まあ、もし余裕がっていうか、まあ、もしね、そういうなんか2年目とかいるんであれば、高野さんとさっき言ったみたいに、もう背中で見せるタイプで、タイプとか、そうだとは思ってるし、別にそれはまあ今でも見せれるというか、見せていきたいという気概はありますけど、
うん、
うん、まあそこまでですね。うん、うん、っていう感じですかね、
うん、
はい。ちょっと
いや、なんか全然話が変わるんだけど、
はいはいはい、
この間保険薬局研修会っていうのが、あったんですよ、岩手で。診療報酬改定のやつであって、
うん、
で、300人ぐらい来たのかな、ちょっとないっぱい来たんですけど、
うんうんうん、
最後にPECS で受付するじゃないですか。
はいはいはい。
単位取るために。
はいはい、
で、後ろ並んでたんだけど、そしたら後ろで、女の方たち3人ぐらいが喋って、会話が聞こえてきて、
ほうほう、はいはい、
一人は明らかにそのどっかのチェーン店で一緒に働いて、同じ店舗で働いてたんだけど、
うん、
一人がその移動になっちゃったなってしばらく経っているっていう状況だったみたいで、
う
ん、
ほうほう、
いや、なんとかちゃん戻ってきてよとかっていう声が聞こえてくるわけです、うんうん、
なるほど。
そう、いや、なんとかちゃん戻ってきて、もう大変なんだよねとかって言ってるんだけど、
うんうん、
移動した方は、なんかもう、うん、私もういいっすとかって、もうずっとマイナビばっかり見てるんですよねとかって言い出して。
まあ、なるほど。もう転職する気満々やな。
そうそう。やめる気満々じゃんとか思いながら。なんかもう、私いらないんじゃないかなと思ってるんですよねとかって言って、どんだけその、うん、なんだ。移動した先が良くないのか分かんない。
うん。
話をしてると。いや、これって、まあ、あることだけど、
うん、
そこでなんか伸びようと思わないんだろうなと思うな。なんかそういうことも思って。
いやー、そうっすね。だからなんか、まあそもそもだからですよね。だから、まあでも、なんか、結局その育成とか教育とかっていうのにつなげるんであれば、やっぱりだからそういうふうに、なんだろうな、その当人が要は伸びたいって思えないような環境になっちゃってるってことですよね、多分ね、もしかしたらね。
そうそうそう。
うん。いや、だからそれ、まあ、そうね、だむずいっすよね、そう、本当に。うん。そうなんすよ。だからいくらその制度的に、その各社ね、まあ、教育とか育成に力入れてますみたいな、まあ大体あるわけじゃないですか、まあ、リクルート的なところで言うと。
はい。ありますよね。
ね、ありますよね。もちろんそれはまあ必要なとこなんでしょうけど、実際蓋開けてみたらもうひたすらベルトコンベアのように働いて、そんなもうモチベーションは起きませんみたいなのも、まああるあるではあるんです。
そうですね。
そうっすね、確かにな。俺も多分 もし新卒で今の店舗で今の状況で今の状況でその人数がこのカツカツの状態で入ってたら、多分また違った人生だったのかもしれないなと思いますね、今言われる。なんかある程度いろいろ経験してきて今のところにいるから、別にまあなんかやれることはやれるし、まあなんか患者さんからもなんか名前覚えられたりとか、名前覚えられる、全然話はまた変わっちゃう、名前覚えられてなんかすごいいい感じだったんで、なんかかかりつけのとかもありますよみたいな感じでちょっと軽く振ってみたら、あ、それ大丈夫ですとかって言われちゃってやっぱちょっとそのもう少しちゃんと説明しちゃうかったなと思ってまあまあそこは置いといてですけど、はい、そうっすね。いやー、なかなかな、確かにな。
働く側の何に重きを置いてるかを、やっぱ話していった方がいいかなと思ってますね。新人であれ、ベテランであれ。
ですね。
いや
ー。でも今のなんか、あれですね。でもさ、何にを、重きを置いているかっていうので、はい、なんか、ふと頭の中に浮かんだとかをこう出てきたのが、
はい。
まあ、最近、Facebook かな、なんか、開くとか、うん、まあ、その手の SNS 開くと、
うんうん、
なんか薬剤師のなんか、多分、要は短い時間でもこれぐらい稼げるよ、みたいな。
ああ、はい。
結構出てきません、うん、なんか。
ありますね。
ありますよね、なんか。あ、そうそうそうそうそうそうそう、うん。せっかく薬剤師の資格持ってるのにもったいないよ、うん、みたいな。副業でとか、なんかそういうのとかいろいろこう、うん、へえ、みたいな感じで。見てますけど、そのだからそういうのを当然求めてる人もいるでしょうしね。
ですね。
まあ、否定はしないけど、まあ自分がそれ自分と合うか合わないから言ったら、まあそうなんかちょっと合いそうにないなとは思いますが、まあいろんな生き方があるからな。まあそれってなんか医師で言えば直尾がどうなんだみたいな話とかとまあちょっと違う、ちょっと近い面もあるのかなと思ったりとか
、
いやー、むずいね。
そうっすね。何かな。だからまあやっぱ職場環境の話出たじゃないですか、
うんうんうん、
多分あれ本当土台かなと思っていて、私が今の店舗来る前って、残業が多分今の3倍とか
お
あったんですよ、普通に。
ほうほうほうほうほうほう。
なので一人多分30時間以上毎月やってるみたいな。
ああ。
かって、それをもう10時間以下とかにしたんですよ。
すごい。
やっぱ当時来たばっかりって、みんな元気ないんですよ。
まあ、そうなりますよね。
すごい疲れてて、あれこの人たち辞めるんかなと思ったぐらいの。やっぱりその残業減ってきたら、なんかいろんなことに取り組もうみたいな感じになったので、多分そういう余裕が
ない
と、なんだろうな、その、むずいっすね。まあ勉強だとか、まあそれこそね、業務に置き換えたら加算の件数だとか、まあ、かかりつけの件数だとかでもいいんですけど、やっぱプラスアルファなんですね。
そうですよね。まあ、
ベースはやっぱり外来を回すっていうのが基本で、その中で普通に調剤できて、監査できて、服薬指導できれば、基本的には回るので、さらにその上をやっぱ求めるっていう言い方がいいのかわかんないですけど、まあ、自分で伸びる人は自然に伸びていくんで、自分で。まあいいんですけど、じゃあそれを、ね、裾野を広げてるっていうか、ボトムアップしていこうってなったら、やっぱりそういう体制作りは必要なのかなと思いますよね。
そうですよね。結局、環境
だ。そこかな。
確かに。いや、そうなんですよね。はい、いや、本当に。
やっぱやめちゃうと思います。
さっきのあの高野さんが聞いた話じゃないけ
ど。だと思うんですよね。うちでもその結局ベテランの人が今年パートになった方がいるんですよ。
ほうほうほう。
でもそれよくよく話し、あ、まあまあそのパートになりたいっていうか、
うんうんうん、
本当は辞めたいみたいな感じだったんです、実は。よく聞いたら。
うんうんうんうん。
もう辞めようと思ってたんです、私と。
こう。
いきなり、いきなりと思ったんですけど。ちょっと待って、と。それは、この仕事が、あ、この、薬剤師の業務自体が嫌なのか、
うんうんうんうん、
それとも、この店舗が嫌なのか、
うん、
なんかそれ以外もあると思うんですけど、理由何ですかって聞いたときに、
うんうんうんうん、
まあ、どっちも別に、まあ今残業も減ったし、全然いいんですけど、やっぱり働く時間をより減らして、自分の時間を使いたいって、なんか習い事やりたいみたいな話があって。
ああ、なるほどね。
っていう話が出てきて、じゃあ辞めたいわけじゃないんですねっていう話をして、
あ
ーパートになってもらったんですけど。
はいはいはいはいはい。
やっぱり、うん、多分それ、残業減ってなかったら、
うん、
問答無用で辞めてったかもしれないので、
うんうんうんうんうん、
はい、なのでそういった意味でもやっぱ働く環境を整える、まあ整えるって何かっていうと、そのライフワークバランスをその人が望むようなバランスにできるような環境をやっぱやっていかないとなかなか取り組んでくれないのかなと。
そうっすよね、確かに、はい、いやいや、うん、ちなみにその方っていくつぐらいなんですか、ベテランの人。
40ちょいか
。40ちょいか。いや、なんかごめんなさい。勝手にもう少し上の方。
あ、ごめんなさい。もっと上の人いないんです。一番上でも40、あれ ?40 な、そうですね。
はい、そうですね。
40ちょっとだ。
なるほど。
はい、ベテランはそのベテランです。
まあまあまあまあ、確かにね。うんうん。そっか、は
い。そうなんですよね。ってなると、どうやったら、なんか自立で学んでくれるのかなとか。
うんうんうんうん。
まあ、学んでもらう必要あるか。
いや、そうっすよね。うん、なんか。うんうん。
いや、そこもその教育って何だろうっていう。
いや、まあそうですよね。
ちょっと今お話しで疑問
に。確かに、そもそものね。うん。
それは本人が望む形なのか、
うん、
それとも我々がそのチームとしてやっていく上で必要なのか、
うん、
その所属してるっていうか、雇われる会社として必要なのかでも、
うん、
多分あり方変わりそうだなと思って。
そうですね。それと多分、うん、さっきの医療人みたいな言葉で言えば、うん、多分、うん、いや、まあ、別にそれ、まあまあ、まあ、医療人という言葉で言えば、多分、そのある種社会的な求めみたいなところもあるわけ。
うん、まあそうですね、うん。うん、確かに。
いや、別に社会的な求めというか、まあその立場上というかね、
うん、
まあ、あんまりそれが行き過ぎると確かに苦しくなるのも事実ではあるんですけど、まあそういう側面があるのも事実なので。
うん、
うん、いやいやいや、なかなか本当むずいなって感じですね。まあ、結局別にまあここで答えをどう出すとかって話じゃないんで、単に雑談的に喋ってるだけなんですけど、
うん
うんうんうん、そうっすね、確かに。いや、ちなみにさっきあの、うん、ベテランの人がおいくつなんですかって聞いたのは、
はいはい、
いや、なんか今の鶴葉の感じで、いや、今の職場の全然その人間関係とか全然いいんですけど、
はい、
このまま今のままの全く変わらずない状況で、例えば10年後とか俺はやっていけるのだろうかって思うことがふとあって、10年後っていうと54とかなんですけど、
うん、
まあ、10年経つと多分体力的なものが、
うん、
まあもちろんまだ54って思われるかもしれないですけど、多分10年経つと体力的に多分落ちるだろうなという想像をしていて、それでこの働き方俺はできるんだろうかって思うことはあるんですよね。
うん、
うん、
ですよね。
そうそうそう。で、なんでそういうのもあったので、そのベテランの方の年齢を聞いたら、まあ、同じ年ぐらいかと思って。まあでも自分でやりたいことから、まあなるほどねと思ったんですけど。
うん、そうですね。そっちにも重きを置いて、なんかまあそれなり暮らせればいいやって言ってたので。はいはいはい、
まあね、確かに。まあ、本当に、ね、それぞれで、本当です。なんかさっきネオさんも言ってましたけど、要は何を求めてるかっていうかね、それぞれの、人それぞれ。うんうん
そうなんですね。いや、普段からもっと雑談しとけばよかったなと思ったんですけど、その人に関しては。
はいはいはい。
なかなか。
なかなかね。
いや、一人一人になかなか時間かけられてなくて。
いや、難しいっすよ。あれ何人いるんでしたっけ、その店舗には。
今は事務さんも入れて12人。
10人多いなぁ、それ。
増えました、増えました。
いや、それはそれ一人一人となかなか難しい。まあね、佐野さん、前、以前。
はい、
101とかの話も知ってた気がしますけど、
はいうん、とはいえ10人いなかったですもん。
あいや、はい、なんかねそれは時間なかなか難しいだろうなと今思いましたけど、うん
はいはい、
そうっすね何を求めてるか確かにな、
うん、なんかまあだからなんだろうな。まあでも私の会社って、なんて言ったらいいのかな。まあまあ、電車に日本頂戴だったので、まあ速攻と比べると全然言われない方なんですよ。日本頂戴ではもう数字が全てなくて。かかりつけ何人取ったんだと同意とか。
はいはいはい。
毎週来ますし。
毎週はすごいな。
数字の管理で、まあ、他にも項目いくつかあったんですけど、もちろん、
うんうん。
なんですけど、じゃあこの店舗は何件でとかっていうの全部出るので、
うん
はいうんまあ、マネージャーからね、この人伸びてないんじゃないですかとかもう全部来ますし、毎週、名出しできますし。それに比べたら今全然緩いんで。
まあそうですよね、はい。その世界を知ってるネモさんからしたら。
はい、全然。まあ、まあ、通達は来ますけど、
うん、
まあ、そんなにやんなくてもよくないみたいな感じで。全然過ごしやすい方だなと思ってる。
いやー、そういう意味だと、本当にいろんな世界を知るって大事だなとは、なんか改めて思いますね、なんかね。
あ、そうですね。いろんな、やっぱりね、ところを経験しとくと、
うん
あんまりうろたえなくなるという
か、うんうんうん、物差しがね、
はい、こっちはこうだったしなみたいな、はい、
うんうんうんすごいな毎週来るんだすげえな
毎週来てました今どうかわかんないです
けど、当時は
上々になったのであそうですねあれどこだっけどっかのファンドに買われたのであ
そうなんですね
確か外資系ファンドが入ってで、上場廃止して、
うんうんうんうん、
って感じで今やってるはずなので、
まあ、外資系ファンの、はあ、なるほど、
はい、
うーん、
そうなんです、身売りして、
なるほど、そっか、なるほどね、それで本当まあどね逆にそっちの数字の管理がより加速するパターンもある。
いや、おっしゃる通りです、
ね。ですよね。いや、なんか、全然別に私は外資系とか、なんか、なんだ、行ったことないんで分かんないですけど、いろんな、なんか話とか聞いてると、外資系の方が逆にすごい、シビアだったり、厳しかったりするみたいな話も、うんうん、まあ、もちろんね、会社によりけりなんでしょうけど。
うん、うん。
うんあったりしますからね、するようですからね。うん
うん、ですね、
うん。
うん。
いやいやいや。とまあそんな感じでそろそろ11時ぐらいになりますけど。ですね。いやいや、改めてなんか、教育とか育成とかをちょっと考えてみたくなったので。
うん
はいうん、まあ。ね、それなりに、まあ、そのうちで言うと教育担当の人をすごいまあいろいろ頑張っていらっしゃいますけど、うんうんまあ、そうやって頑張ってる人がいるっていうのはまあ間違いなくですねいいことなんでしょうけど
、うん
うんうん、
なかなか響かないです
そうなんですよね。そう、その人の中
で。そういうもんで。
そうそうそうそう。うん。ぼやいたりとかはして。うん、まあそういうのを逆にまあ愚痴を聞けるので、まあ全然それはそれでいいんですけど、
うん、そうですよね。
そうそうそう、いや大変だろうなと思いながらそういうの聞いて、あとはそのなんだ、部署は部署で、そのなんていうんですかね、部署の中のその上司とかとのなんか関係性の話とか、
あ、
うん、あ大変なんだなと思ったりとか、うん、もうなんかいろんなのをいろんな人のいろんなことを聞いて聞きながらなんか日々、まあそういう意味では楽しいんですよ。なんか大変なんですけど、まあ、患者さんの話聞いたりとか職場の人のなんかいろんな話聞いて、うん、ああなるほどとか
、
いやそれこそなんか今さっきの人間が部屋でね、人が少ないとかって話で言うと、うちの管理者はいやなんだ結局うちの店舗は結構その基本料と、基本料じゃねえや、その前のその制度でいう地域支援体制加算のなんだ3で4を狙えるぐらいの感じだったんで、はい、新しいやつだと今3じゃねえ、3じゃねえ、あ1があれですもんね、共通のやつ、うん、で23だから4 ん人なんか多いわけ
ですか、数が多いとこだとグループだと4か5、
4か5ですよね。5の方は点数高いやつですよね、はい、
そうです、そうです。
だから4なんじゃないかな確か、
うんうんうん、
要はそうやって点数取れる、とまあその基本的に取れるところが
うん、うん、
まあ、単価が高くなりやすいところなのに、まあ、人がいないと当然ね患者さん離れていっちゃうかもしれないのに、そこを伸ばさないでどういうことなんだろうねとかっつってまあ言うわけなんだけど、でもまあそのなんていうんですか、エリアマネージャーじゃないですけど、そういう人の会話の中で、いや本当は増やしたいと思ってるけどいろいろあんのよとかって言ってるのを聞いて、ああ、まあそうだよね、それは増やしたいとは思ってんだけど、あっちはあっちで大変なんだよねとかってそう、もうなんかそういうのがいろいろ見えてきて、まあそれはそれでまあ別に、まあ、もう、まあ、面白いって言っちゃいけないんですけどね、でかくなればなるほど、でかくなくたっていろいろあるのに、でかくなればなるほどそうやっていろいろ組織のしがらみやら何やら、
そうですね、
そうそうそうなんですよ。だからまあ別に自分はさっきのネオさんが何を求めてるかですねって言えば、
うん、
まあ、なんか人と話がね、もう本当に人とこういろいろ話がしたりとか、人のその中で人の背景が見えるときに楽しいなと思えるので、
うんうんうん、
まあそういう意味だと別に全然日々楽しく、楽しい瞬間がたくさんあるので、はい、全然いいですね
、はい、あ、いいんですね、
あ、いいですね。いいですね。ただ体力的に大変だなって思うこともありますけど、まあでもまあ別に、まあなんか人間関係的にも別にまあ楽しくやらせてもらってはいるので、まあ、もちろんね、人を増えればいいなとか、もう少しやりたいことはあるけど、まあ今はそういう時期じゃねえんだろうなとか、まあその中で、なんていうんですか、まあそういうのできるようになればいいなと思いながら、まあ、過ごしてはいますが、なんつうんですかね、入った当初に比べるとドラゴンボールでいうとなんか重い道着を着て今仕事してる感じですから、うん、まあ、この重い道着を着てそれこそ情報提供者がボンボン出せれば、まあもっといいんだろうなとか思うんですけど、今重い道着でもある、あのなんだドラゴンボールで言うと、あれですかね、ナメック星に行く最中の重力を、なんだ。
はいはいはい。
重力。
宇宙船の中で。
宇宙船の中でもう悟空がすごいドシンドシンって歩いてるような状態ですね。もう何もできませんみたいな。何もできません。
今鍛えてらっしゃるん
です、ね。まあそういうことですね。多分そうだと思ってます。うん、そう、自分ではそう思っていて。まあこれが100倍の重力でもカメハメハとかを打って音造形をしてとかできるようになればいいんだろうなと思いますけど そんな感じです。
いいですね。
はい。ちなみに全然また話がありますが、あれですか、 お二人はワールドカップとか見てるんですか？
あ、明日の8時。
明日の8時ですね。
見れないね。
まあそうですよね、はい、明日ね。まあ、
見てはないです。
うん、まあさっきも高野さんに言ったんですけど、私はあの基本10時半出勤なので、見てから出勤しますけど。
そうなんですか。
はい。
すごいよね。
はい、
い
いです
ね。あ、でも夜遅いってことですね。
まあ夜遅くな、まあ明日は私はあの娘の英語送り迎えとかがあるので、どんだけ忙しかろうが上がります。
うん、
まあもし本でもな、どうなんだろうな、明日はまあもうどうしてもって場合は一回送ってから帰ります、戻りますけど。
うんうんうん、
そんな感じですかね。
うん、ですね。まあでも、あれ、グループ F でしたっけ？
はいはいはい、そうですそうですそうです。
まあまあ通過ですよね、なんとなく。
まあ。
あれ？いや。引き分け以上でいけるんですよね。
引き分け以上でいけますね。
あれ、負ける可能性高いんですか？
いや、多分勝つと思いますけど、
はい。
いや、まあ多分ですよ。でもスウェーデンはスウェーデンで強いので、油断はできないと思いますし、多分選手は油断してないと思うので、
うんうんうん
うん、いやもう正直チュニジア戦の方が最初こう不気味だったんですけど、
まあ 4-0 ですか。
はい、いやその監督変わってとか、
はいはいはいはい、なんかでも選手めっちゃキレてましたよね。
まあそう、
キレてたのかなあれ、まあ、悲しそうでしたよね。
悲しそうでしたね。
何なんだと。
そう、
メンバーも変わり、監督も変わり、
そう、
監督に謝りたいって言ってます
ね。そうですね、そうですね。いやそうなんです。それでそう、その監督変わって、いや一気にもしかしたらこうね、なんかこうブーストかかってみたいな、ちょっと怖かったんですけど、蓋を開けてみたら、いや全然楽勝だったねみたいな感じだったので。まあただスウェーデンはオランダとやったとき 5-1 で負けましたけど、その試合見てましたけど、
うん、
まあ、結構シュートとかも打ってて、スウェーデンがですよ、
うん、
まあ、そんなめっちゃ際どいシュートが飛んで枠内に飛んでったわけじゃないんですけど、オランダのキーパーは結構止めてたので、
あ、
そう、あの点差、まあ点差というか点が1点しか入んなかっただけっていう面もあるので、
うん、
まあ、ただ、いや日本強くなってるので、勝つとは思いますけどって感じかな。
ね、
負けない気がしますけどね。うん。
うん、
いや、本当強くなってるなっていう感じ。
通過です、ね。あれ？でも通過した先は結構しんどいんじゃない
ですか？はい、しんどいですね。2位通過だとブラジルですね。でも1位通過だと、日通貨は結構まあそれはそれで難しいんですけど、今の段階で、うんうん、1位通貨は1位通貨で、モロッコって、モロッコも FIFA ランキング高いですし、
うん
うん、前回のワールドカップ4位、
うん、4位ですか、
前回4位、そうなので、ただなんか今回その相手云々もありますけど、あの会場の移動とか大変そうなんですよね。
うん、
結局その2位に回るか1位に回るかでどこで試合するかっていうのはもう決まってるんですけど、
うんう
ん、そう、総移動距離とか、あとはそのなんだ、例えば1位で行けると多分次の試合がモンテレーってあのメキシコでやるんですけど、
うんうん、
なんか森保さんの会、あの発言とか聞いてると、一回モンテレで、まあ、合宿もしてるし、モンテレで試合もしてるからし、あとはあれか、メキシコは結構そのモンテレがなのか、その親日家が多いからみたいな、結構ホーム的な雰囲気になりやすいしみたいなので、そこを狙ってるんだと思いますけど、うん、 そう、なんかそういうのも含めると、まあ少なくとも3位は一番 やばいです、多分。
うーん、
まあ、だからまあもちろんそんなことを狙ってないと思いますけど、党の本人たちは狙ってないと思いますが、3位通過だけはやっちゃいけないんじゃないかなと。
うん、あ、そうだね、
っていうのも、そのもうフランスなんですよ、相手が。
あ、
フランスはちょっと、
うん、厳しいと。
まあもちろんやれないことはないと思いますけど。
ブラジルよりきついんですか？
多分ランキングだけで言えばフランスの上ですし、フランスのあのエムバッペっていう選手がまあやばいので、はい、うん、とあとは確かなんだ、そこがどこだっけ、ヒューストンじゃねえな、どこだっけな、ダラスだっけか、なんかあの移動とかが多くなるらしいので、キャンプ地からの、だからそのフィジカルコーチ的にはそこはやっぱりその避けたいって言ってたみたいですね。コンディションを調整するのが難しいらしいです。中3日ぐらいだしたっけか、うん、はい、どうやら、あれ、あとの、そ、あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、そんな感じですね。はい、
なるほど。
まあとにかく勝って、あとはまあチュニジアとオランダ次第なので、まあただまあオランダが 100% 勝つでしょうから、多分オランダもでもメンバー落とす可能性はありますけど、それでもまあ勝つと思うんですけど、うん、まあ、チュニジアがちょっとひどいので、
かわいそうです、
ちょっとかわいそうでしたね、はい、本当に。
うん、まさか、だからよっぽど溜まってたんでしょうね、あの場で言うっていう。と思ってどうしたの？
いや、教会、サッカー協会がね、うん、いや、だからそういうと日本サッカー協会すごい頑張ってますよね。ずっと。うん、はい、まあそんな感じで最後はワールドカップの話になりましたが、
うん、
うん、まあワールドカップもあれです、全然あれですけど、育成の結果だと思いますけどね。
ああ、なるほど。
無理やり。選手育成もだし、うんうん。
本当そう思います。組織作りだと思います。
そうですね。組織の育成っていう面でもそうだし、あとはあの指導者の育成とかもすごい昔から頑張ってたので。なんかそういうのが全部なんか花開いてる感じはしますけど、
うん
うん、
いや、いいっすね、土台作りですね、
ですね、ですね、うん、
サッカーだ。
サッカーです。
ちょっとそれをテーマにやってみよう
か。そうですね、日本サッカー協会に学べとみたいな。はい、そんな感じで、はい、最後閉まったところで閉まったのかみたいな。はい、ということで今日は、はい、終えたいと思います。はい、はい、すみません、お二人とも長々とありがとうございました。また
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、